ようございます。聖書と福音の時間です。11月は別名神楽月とも呼ばれます。これは日本の神事に由来するものですが、私はこの言葉の響きが好きです。神を楽しむ、素敵だと思いませんか？聖書が伝える神様は私たちを愛し喜びを与えるお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三綿直人さんです。
おはようございます。三綿直人です。先日ある缶コーヒーの CM を見てましたら、世界は誰かの仕事でできているとありました。その CM 見ながら、なるほどなぁと思ったんです。確かに世界は誰かの仕事でできています。私たちが着ている服、最近発売されたスマートフォン、私たちが日常生活で使う生活家電、それらのものは人間の知恵と技術の結晶でできて、私たちの生活を助けています。感謝したいですね。でも同時に、その仕事をしている人は誰の仕事でできたんでしょう。聖書は私たち人間を作った神について私たちに教えています。人間が仕事をして作った神ではなく、人間を作る仕事をした神、この神が私たちの命の作り主だ、この神の仕事のゆえに私たちの仕事がある、聖書はこんな風に教えてるんです。この神という方について聞いてきませんでした。そしてスケールが大きすぎてなかなかわからないんです。ものの本によりますと、太陽の中をくり抜いたら地球が130万個入るって言うんですね。
大きいですね。
でも太陽もアンタレスという恒星に比べたら小さいそうです。この太陽が6400万個入るって言うんです。
大きいですね。
でもアンタレスもヘルクレスという星に比べたら小さいそうです。アンタレスが1億個入るのがヘルクレスだと言うんです。でもヘルクレスもまだ小さい。イプシロンという星はヘルクレスが300万個入るって言うんです。もうここまで来たら私たちの頭ではわかりません。めちゃめちゃでかいということはわかるんですけど、そのスケールを測り知ることできないんです。でも聖書には、この宇宙とその中にあるすべての星々を作った神、この神は指の技で作ったと宣言するんです。指の技というのは細かい作業という意味です。人間が考え出した宗教の神々と全然違う神、これが聖書の語る神なんです。でも聖書が私たちに一番伝えたいのは、この神がおられるということだけではありません。聖書が伝えたいメッセージを今日聖書の中から読んでみましょう。ヨハネ第1の手紙4章の16節というところです。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。聖書は私たちに、このスケールの大きい偉大な神がおられるということだけでなく、その神が私たち人間を心から愛してると教えるんです。金子みすずという童謡詩人がいました。この人は26歳の若さで亡くなるんですけど、その感性が最も美しい童謡詩人の一人と言われてるんです。こんな詩が残っています。私は不思議でたまらない、黒い雲から降る雨が銀に光っていることが。私は不思議でたまらない、青い桑の葉食べている蚕が白くなることが。私は不思議でたまらない、誰もいじらぬ夕顔が一人でパラリと開くのが。私は不思議でたまらない、誰に聞いても笑ってて当たり前だということが。この人の詩を読んで
本当にそうだな。私たちの周りにある命の美しさは不思議でたまらないなぁと改めて思いました。でもこの詩人が一番驚いたのは、どうしてこうなるんだろうか、誰の仕事でこうなってるんだろうかと聞いたとき、みんな笑って、それは当たり前だというのが一番不思議だと言うんです。皆さん周りの自然界を見て、宇宙を見て、この美しい花々を見て、不思議だとお思いになりませんか？これら私たちに対して美しさと慰めを与える自然界は、神が私たちを愛していることの一つの証拠です。私たちが生きやすいように、私たちがこの命を輝かせることができるように、神が整えてくださった地球。この美しい地球を私たちは神様の愛の証明として見ることができると思います。それでも鈍い私たちに、神はご自分の最も大切な一人子、イエス・キリストを使わせてくださいました。私たちはこの神なんていらない。私の人生は私のためにあると生きている人間です。私が正しい。私が中心だ。そのようにして私たちは命を失ってるんですね。正しさと正しさがぶつかるとき、争いが起こり、私たちの心の命は輝きを失っていきます。聖書は、神が作ってくださったこの私、人は、罪人だと教えています。私たち日本人は、罪人だと聞いて、心に苦い思いが出るんじゃないでしょうか。でも、ちょっと待っていただきたいんです。聖書が語る罪は、正しくないということよりも本質的には、命を失っているという意味です。今、エボラ出血熱が猛威を振るっています。世界保健機構、国境なき医師団、いろんな医療従事者が、このエボラ出血熱の解決のために奮闘しておられます。素晴らしいことだと思います。でもこのように考えてみたらいかがでしょうか。私たち人類全員がエボラ出血熱にかかっている。エボラ出血熱を解決するワクチンは開発されていません。皆が死の恐怖に悩んでいるとき、このワクチンなら大丈夫ですというワクチンが開発されて私たちのところに届けられたら、それはグッドニュースではないでしょうか。そのワクチンが届いたとき私たちは言うでしょうか。いや、私がエボラ出血熱だなんて、あの人もエボラ出血熱じゃないか。はい、その通りです。でも私たちは罪人と聞いたら、私が罪人なんだったらもっと悪い人はたくさんいる。確かに正しさの比較で言えば、私たちの道徳基準はバラバラで、ある人は本当に立派だし、ある人は犯罪に手を染めることもあるでしょう。でも聖書が私たちに罪を教えるとき、その本質は命を失っているということです。どんなに正しい人でも、また正しくない人でも、私たちは罪の支配下の中に置かれていて、死に瀕しているんです。その私たちを愛して、世界の作り主はイエス・キリストという最高のワクチンを届けてくださいました。このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じていますとヨハネという人物は書きましたが、その神の愛が分かったのは世界の美しさだけではない。私の命の問題を解決するために、この神は最も大切な一人子を私たちに与えてくださったということを指して、私に対する神の愛と宣言したんです。皆さんもぜひこの神の愛を信じていただきたいのです。先日、聖書研究会に講師として招かれました。150名を超える方々が集まってたんですけど、主催者の方が最初に、皆さん今日のお昼のお弁当代500円です。後ろに箱が用意してありますので入れてください。ただし、講師の三和田さんだけはギフトで無料です。ところがお昼時になってお昼は届きませんでした。主催者の方々は下にお弁当を用意してたんです。私は講師控え室におったんです。結局食べることできませんでした。用意されていても、私がそのところに行って食べなければ、その特典に預かることはできません。神は 私たちにイエス・キリストというワクチンをすでに用意してくださいました。誰でも願うなら受けることができます。でも私たちがそこに行って、そのワクチンをくださいと信じなければならないんです。そんなものはいらないとおっしゃるなら、無理やり弁当を食べさせることできないように、無理やりイエス・キリストを信じさせるということはできないのです。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。ぜひこの神の愛を知り、イエス・キリストを信じてくださる方になるように心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。